い、こんにちは。左大臣光永です。11月も半ば、年末の慌ただしさも迫る昨今、いかがお過ごしでしょうか。私は先日、近所の串焼き屋で常連同士で80年代の少年ジャンプの話で盛り上がりました。北斗の拳、ジョジョの奇妙な冒険、ドラゴンボール、よくそんな覚えてるなと感心したんですよ。私、キャラクターの名前やエピソードやセリフをこと細かに覚えている。子供の頃、漫画やアニメにどっぷり浸ることは記憶力を高めるために良いことだなと実感しました。さて、特典配布終了間近です。聞いてわかる日本の歴史、平安京と藤原氏の繁栄、銅、院政と武士の時代、特典の菅原道真の生涯、藤原の定家の生涯は終了間近となっております。お申し込みはお早めにどうぞ。そして京都公演です。12月22日京都で声を出して読む小倉百人一首。年末です。忘年会のシーズンですのでね、打ち上げの予約が取りにくいという状況があります。打ち上げ参加する方は早めにご連絡をください。よろしくお願いします。本日は洛北の岩倉を歩きます。岩倉は平安京の北に位置し、中世以降貴族の院政地でした。現在も閑静な住宅街が広がり、山里の風情が漂います。町を貫く岩倉川の流れも清らかに、遥かに望む比叡山の姿の雄大なこと、洛中とは全く違う風情があります。岩倉に行く方はほとんどの場合、実相院が目当てと思うんですよね。京都駅から実相院に直行するには、地下鉄烏丸線に乗り、国際会館駅で降りて、京都バスに乗って、バス停、岩倉実相院で降ります。しかし、できれば国際会館駅から実相院まで歩いていただきたい。30分くらいです。岩倉川沿いの素晴らしい景色を堪能しながら、ブラブラと歩いているうちに、向こうに実相院が見えてくる。それがいいんですよ。もしくは、京都駅から京都市営バスで、出町柳駅へ向かい、出町柳から永山電鉄に乗り、岩倉駅で下車、実相院まで歩きというコースであれば、歩くのは15分くらいです。こちらも十分に景色が堪能できます。地下鉄烏丸線国際会館駅下車。通りに出ると、雄大な比叡山迫ってきて見えます。気分高まります。岩倉川の流れに沿って歩いていきます。途中、いくつか比叡山を見渡せる絶景スポットがあり、足が止まります。川沿いのもみじもまあ見事です。永山電鉄の岩倉駅を通過して、さらに岩倉川沿いに歩いていくと、次第に山里の風情が高まってきます。やがて、岩倉川のほとりに山積神社が見えてきます。社殿はなく、背後の山を神奈美山、神奈美山として、神のいます山として、山の手前の巨石を神の降臨する御座、岩倉とした古代信仰の遺跡です。かつて、この場所に鎮座していた岩倉神社は、天禄2年、971年、これより北へ徒歩10分に、大雲寺が創建されると、大雲寺の鎮守として、大雲寺のそばに移されていきました。以後、こちらの旧岩倉神社は、新岩倉神社のお旅所となりました。そしてこの旧岩倉神社は、明治になって、山積神社と改名され今に至るわけです。10月23日の岩倉神社の火祭りでは、早朝岩倉神社からお旅所山積神社へ神輿の渡御が行われます。再び岩倉川沿いに歩いていきます。10分ほどで実相院の山門です。実相院は元天台宗自門派の門跡寺院、現在はどの宗派にも属さない単立寺院で、不動明王を本尊としています。寛喜元年1229年、関白近衛元通の孫にあたる上記権の僧正による創建。江戸時代初期、室町幕府15代将軍足利義昭の孫にあたる義尊、義理の義に尊ぶと書いて義尊が入って以降、 皇族や貴族がしばしば従事を務める門跡寺院となりました。はじめ京都市北区の紫野にありましたが、五辻通り小川京都御所より北西の位置に移転の後、応仁の乱の戦火を避けてここ岩倉に移ってきました。四脚門、お車寄せ、本殿、客殿は享保5年1720年東山天皇の中宮昭州門院の大宮御所を移築したものです。玄関ついたての加納探幽作と伝わる唐獅子図をはじめ、加納派の絵師による襖絵も見どころです。客殿の滝の間の床に、もみじが映り込む様は、床緑、床もみじと呼ばれ、息を呑む美しさです。残念ながら撮影はできません。もみじの見事な地線回遊式の庭園と、比叡山を借景とした枯山水庭園があります。全く方向性の違う二つの景色を楽しめます。実相院の脇には岩倉神社が鎮座します。天禄2年971年、大雲寺がこの近くに建立され、今日最初に見た山積神社、元の岩倉神社が勘定された、移されたものです。そして元の岩倉神社は、この岩倉神社のお旅所となり、明治になって山積神社と改名されました。10月23日の岩倉神社の火祭りでは、早朝、岩倉神社からお旅所山積神社へ神輿の渡御が行われます。大雲寺。これは単なる家ですね。天禄2年、971年、圓遊天皇の直願寺として創建、元恩城寺、大津の三井寺の別院です。行基菩薩作11面観音像を本尊とし、かつては七道伽藍を誇った大寺院でした。しかし、戦国時代の戦火で焼け、江戸時代に一部再建されるも、昭和60年、1985年、現在の場所に移されました。近くには、霊勢天皇皇后、少子内親王陵、そして先ほど言った岩倉神社があります。岩倉朝美郵政旧宅は実相院のすぐそばです。万延元年1860年、岩倉朝美は公武合体策として、孝明天皇の妹君、和宮の14代将軍徳川家茂への降嫁を画策、要は嫁として下らせること、ために、急進派に命を狙われ、洛中から追放されます。文久2年、1862年、岩倉朝美はここ、洛北の岩倉村に移り住みました。はじめ、藤屋藤五郎の廃屋に住み、元治元年、1864年から大工藤吉の家を購入し、住まいました。その大工藤吉の家を、後に母屋を増築したものがこの家です。敷地内には、かやぶきの母屋、瓦葺きの付属屋、岩倉村永発碑、要は岩倉朝美の髪を埋めた塚に、その横に立っている石碑ということ。そして岩倉朝美手植の松、岩倉朝美の遺品も展示した大学文庫などがあります。岩倉朝美は幕末から明治前期の政治家、下級貴族の堀川家に生まれ、14歳で岩倉朝康の養子となります。30歳で孝明天皇の侍従、33歳で近従となり、日米修好通商条約に反対し、孝明天皇に意見書を提出しました。その後、公武合体のため、孝明天皇御妹君、和宮を14代将軍徳川家茂に降嫁させることを画策。そこを倒幕急進派に睨まれ、朝廷から退けられると、文久2年、1862年、洛北の岩倉村に隠棲します。隠棲中、大久保利通や、木戸孝允、西郷隆盛、坂本龍馬、中岡慎太郎らが訪れ、王政復古について密議が行われました。その後、洛中に戻ることを許され、慶応3年、1867年、王政復古の大号令を実現させたわけです。明治維新後は東京に移り、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允らと共に、 新政府の中心人物として活躍。明治4年から明治6年にかけて、特命全権大使として欧米各国を視察したこと、そして帰国後、西郷隆盛の生還論を退けたことはことに有名です。明治16年、1883年、東京で亡くなりました。享年59、母屋の林雲軒です。手作りの大正ガラスはところどころ気泡があったり、波打って味わい深いものがあります。部屋の隅に、蓑を引っ掛ける金具が出ているんですね。これも注目したいところです。縁側からは、岩倉朋美手植の松と、威発碑のある庭園が見渡せます。風情があります。岩倉朋美栄発碑。岩倉朋美の威発を埋めた塚の横に立っている石碑です。碑文には、命を狙われて岩倉村に来たが、志を捨てず、王政復古にこぎつけた。維新後は東京に移り住んだが、かつて助けてくれた岩倉村の人たちのことを忘れず、京都に戻った時は必ず岩倉村によって宴会を開いた。岩倉朋美は後々まで岩倉村を創業の地と考え、助けてくれた人々のことを、その恩を忘れなかった。長男友綱と岩倉村の計画で遺髪を埋め、後々まで岩倉の遺徳が忍ばれるように碑を建てたといった内容が書かれています。大学文庫、岩倉朋美の遺品も展示した建物です。昭和3年、1928年の建設。大学は岩倉朋美の使った号で、学は比叡山のこと。比叡山に向かい合って住んでいるの意味です。なかなかの風流人だったんですね。岩倉朋美。岩倉朋美の人柄も忍びつつ、岩倉川のせせらぎに癒されながら歩いてみてください。発売中です。聞いてわかる日本の歴史、平安京と藤原氏の繁栄、同院政と武士の時代、桓武天皇による平安京遷都から、摂関政治の全盛期を経て、白川上皇の院政が始まる直前までを語った平安京と藤原氏の繁栄、そして白川上皇の院政から平家一門の全盛期を経て、後白河法皇の院政期が終わり、政治の中枢が京都から鎌倉に移るまでを語った院政と武士の時代、約400年間にわたる平安時代の歴史の流れを上下2巻に分けて語った音声付き CD-ROM です。特典配布終了間近となっております。詳しくはリンク先まで。そして、京都公演です。12月22日、声に出して読む小倉百人一首第5回目です。51番、藤原の実方阿尊から68番、三条院まで。平安王朝文化華やかなりし、一条天皇の時代に踏み入っていきます。清少納言、紫式部、泉式部といった女流歌人たちのエピソードも興味の尽きないところです。今回は年末、忘年会のシーズンになりますので、打ち上げ会場が取りにくいという事情があります。打ち上げ参加される方はぜひ早めにご連絡をください。よろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。